こんにちは。 FM エンジョイの時間となりました。皆さんいかがお過ごしでございましょうか。本日もですね、素敵な女性にゲストに来ていただいておりますので後ほど詳しくお話を伺いたいと思います。この番組は京町屋サロンド新門前の協力でお届けします。
ありがたいご縁を紡ぐ京町屋。京町屋サロンド新門前は様々なイベントを通じて人と人が出会い、ご縁が生まれ、ご縁が広がり、お越しくださった皆様が幸せになれる、そんなありがたいご縁を紡ぐ京町屋です。京町屋サロンド新門前のイベント情報は Facebook ページ京町屋サロンド新門前をご覧ください。誠の部屋もよろしゅうお頼申します。おおきに、誠どした。
改めまして、京町屋サロンド新門前の森でございます。FM エンジョイの時間、これ、ね、1ヶ月に1回なんですけども、久々でございますが、今日のゲストは株式会社オフィス BA のですね、代表岡田彩さんです。
こんにちは、岡田です。よろしくお願いいたします。
お願いします。この京町屋サロンド新門前のね、いろんなイベントの中で、はい、ご縁をいただきまして、はい、ね、お付き合いさせていただいているわけですが、私の家庭教師の先生の教え子でもあると、
そうです、
いうことで、
はい、
私が隠れ一期生でございますから。二期生ということでよろしくございますか。
いえ、もっと、あと、十数期生ということで、はい、よろしくお願いいたします。はい。
こうね、名刺をね、いただいて、ちょっとこう、いろいろ見てるんですけど、なんかいろいろされてるんですね。
いえ、まあ、いろんなこと、まあ、知ってることは知ってるんですけれどもね。
何が書いてあるか、こう、裏にね、普通名刺を表で、はい、裏なかなか何も書いてないと多いんですけど、裏にぎっしり書いてあります、これ。海外挙式プランニングウェディングプロデュースフラワー、アトリエエンジェロファニーフラワーデザイン&スクール、
はい読めますか、
はい
字が細かいですか、
字が細かい。ほんでね、このね、全米ブライダルコンサルタント協会認定プロフェッショナルブライダルコンサルタント、
長いですね、肩書きね、はい、
それと社団法人日本フラワーデザイナー協会本部講師、
はい、いわゆる NFD と呼ばれてるお花の協会です。
協会の本部講師、はい、なんかすごいこといろいろやってはりますね。
すごくもないんですよ。
いやいや、ウェディングプロデュースっていうのはね、はい、ちょっと具体的に教えてください。どんな、
ウェディングプロデュース、はい、今はね、もうほとんど皆さんによくご存知いただいている言葉でもあると思うんですけれどもね、はいはい、森さんがご結婚される頃っていうのは、
もうだいぶ前です。
そうですね、はい、おそらく結婚式も決まりきったね、はい、パターンで、例えば卓上のお花でも、
はい、
いくらのお花はこれです、いくらのお花これです、はいはい、っていうような感じでね、はい、値段で選ぶようなことだったんですけれども、
挙式もそうでした。もう30万コースとか、
そうですね、
50万コースとか、なんかそんなんでした。
そうですね、はい、そんな感じだったと思うんですけれども、はいはい、それがもう当たり前だというふうにね、はい、皆さん思っていらっしゃった時期なんですが、うん、だんだんと、1990年代の半ばぐらいにですね、はい、ゼクシーというね、はい、
ゼクシーね、
結婚式の、ね、はいはい、情報誌が出版されるような頃からですね、はいはい、いろいろオープンマーケットになったんですね。いろんな情報が、皆さんが、もう見たらわかるというふうなことになって、うんうんうん、それで、こんなふうにしたいなとか、あんなふうにしたいなっていうふうな、ことで、オリジナルウェディング、うん、自分たちだけの結婚式っていうのに、皆さんが価値を求めてこられるようになった。
もう30万の中で、こんな風なことがしたいとか、
そうですね、
その内容をこういろいろこう考えてやってくれはる予算の中でとか、
そうですね、そういうことのね、まあ、ご提案だったりっていうお手伝いをさせていただくということだったんですけど、
もう海外含めていろんなところでやってはるんでしょ、これ海外、
そうですね、海外挙式も、まあ、最初ね、私もともとそこに最初ご紹介いただいたようにお花の仕事をしてたんですね。
はいはいはい、
で、まあ、ブーケ作ったりとか、うん、まあ、アレンジメント作ったり教えたりとかっていうことをしてたときに、はい、まあ、ブーケの、 ご依頼いただいたお客様がね、はい、私のアレンジメント見て、はい、こんなお花を、はい、飾りたいけれども、こういうものが飾れる、ちょっとお庭の見える、うん、こんなところの、会場ってないですかねっていうご相談をいただいて。
昔はもう会場って決まってたもんね。
そうですね。結婚式場っていう。
結婚式場っていうのでも決まってましたもんね。
で、それで、私、もともとね、学校出た後、ちょっと秘書業務をしてまして。
はい、秘書。
秘書をしてたんです。はい、それで、いろんな、
手配とかせんな。
そうです。それがね、主なお仕事だったりしてたもんですから、じゃあ、会場をね、言ってはるような会場を探して、お料理ケータリングして、はい、したらいいなと思ってね。
もオリジナルの、
そうですね。
パーティー
ができる、ね、会場をと思って、で、そういうことをしだしたのが最初だったんです。
なるほど。
で、たまたまその頃から、ちょうどレストランウェディングっていうのがね、流行り出したりした頃ですよね。
まあ、それぞれがね、自分の個性というか、みんなと一緒じゃなくて、私はこんな風なことしたいとか、ね、したいという、そういうのが出てきた、ちょうどそれに応えるような形で、そういう仕事がということなんですよね。
そうですね。
ウェディングのね。最近でこそたくさんいろんなところありますやん。
そうですね。
いろんな、ね、うん、
会場を持ってらっしゃって
ね。普通の家でとか、ね、とかね、たくさんありますけど、それの先駆けですやん。
いえ、でも日本の場合はね、それぞれの会場にプランナーさんだとか、コンサルタントの方がいらっしゃるんですね。
なるほど。
で、欧米はね、そういうウェディングプランナーだとか、コンサルタントっていう独立した、フリーランスでね、仕事してる人が大半で。
やるわけですか。
そうですね。
その人がいろんなところでできるわけね。
そうです。だから、この人のこのね、ご希望には、こんな会場行けますよ。こんなとこどうですかみたいなことで、できる。まあ、海外でもなかなかこう自由があってね、はい、楽しい、あれでもかもしれないですね。まあ、日本の場合はどこかの会場に行くっていう、皆さん固定観念のある方が、もう大半にいらっしゃるのでね、はい、なかなかこう、フリーランスっていうのも、難しいかもしれないですね。
なるほどね、でもね、最近うちこの京町屋坂の新門前祇園のとこにありますけど、あそこなんかでもそのウェディングプランの会社っていうかね、はい、そういうとこありますよ、でそこでこういろいろ手配しはんやろね、あちこちこう、っていうのもちょこっと出てきたりとかね、で町屋を改装して、でそこでこう家族だけの
なんかや
ったりとか、
いい感じですね、
パーティーやったりとかね、なんかそんなのもしてはるんでしょうね。昔は派手コン、
はい、
バブルの時は。
バブルの時はね。そうですよね。
もうゴンドラから降りてきてました。
そうですね。もうお色直しも4回ぐらいみんな、なんかもうみんなくたくたでしたよね。出席する方もね。
そう。出席する方も、花嫁いつ出てくんねんみたいな。
そうですね。
最近どうですか、やっぱり地味なんですか、そうですね、地味コンって流行って、
そうですね、もうドレス一着で通すとか、こともあって、最近ちょっとまたね、なんかお色直しはしますみたいなこともあったり、前撮りといってね、結婚式じゃない日に、別のところで写真撮ったりっていうふうなことも、皆さんたくさんされてますね。
なるほど。そんなのも楽しい、あれよね。
そうですね。
でも、あやさん、これね、さっきの話ですけど、フラワーデザイン&スクールっていうのは、これは教えてはるわけですか？
そうです。
フラワーアレンジメントの。
そうですね。ブーケとかね、コサージとかね。
そういうのを習った人は、はい、お仕事的にはどういうところを目指してはるわけですか？
そうですね。ご自身で、レッスンプロっていうね、形で、お花の先生になりたいって方とか、あるいはお花屋さんにね、お勤めになりたいとか、で、特に、この結婚式のお花ね、ウェディングのお花をしたいっていうふうに、特別に思ってらっしゃる方もいらっしゃるし、皆さんそれぞれですね。
ウェディング業界っていうのはあれですか？かなりのその、マーケットなんですか？
でもね、子供が減ってますのでね。
子供減ってますね。
子供って減ってますので、だんだん、こう、ね、結婚していかれる方も、今まで、適齢期って言われてる時にね、皆さんお尻叩かれて、結婚され、ね、されてた方よりも、この頃、女性の方もお仕事されて、責任持ってらっしゃる、ね、立場の方もいらっしゃって。
もうせえへんでしょ、
そうなんです。だから、結婚よりもっていう形でね、してらっしゃる方もいらっしゃるので、厳しくはなっていくでしょうね。そういう意味でね。
なるほど。昔はこのほらお年寄りの方なんかでね、はい、昔は結婚式できあげてへんねんっていう、お年寄りの方がたまにほらなんか、はいはい、もう70になってから結婚式とかいうのたまによくテレビで見たりしますけど、はい そうですね、そんなニーズもあるんですか。
あのね、あのなんていうんですかね、写真だけね、なんかあの皆さんでご旅行された時にあの父さん母にプレゼントしたいということで、はいはい、海外でちょっとそういうことをね計画されるお客様もいらっしゃいますし。
あ、なるほどね、でもそうなんで、やね、愛さんの仕事なんかそうやって人がみんなこう幸せになる、
そうそうです、皆さん
喜んでもらえるお仕事なん で、楽しいでしょ。
まあ、あの楽しいことは楽しいですけど、まあまあ、でもね、あの 大変です、あの失敗やったらいけませんので。
あ、そうやね。
ね、そうなんですよね。で、あのまあ失敗ということはね、あのまあ防げる失敗と、うん、あのアクシデントみたいなのもね、あの起こったりもすることもありますよね。で、特にまあ海外なんかは、あのいろんな事情でね、あのこちらの恥ずかしいじゃない事情でいろんなことが変わったりとかね、平気で起こったりしますよね。でもあのまあ私思うんですけどね、その時に、あ、すごいあのこんなことが起こったんですけど、もうこれもいい思い出になりましたって言ってくださるあの場合もあるんですね。で、それはね、あのいかにね、あの準備の段階で、お客様にその準備していくことを楽しんでいただけてたかということだと思うんですね。で、あのやっぱりそこがね、うまくあの手配する側と準備する側とお客様とのね、意思の疎通がうまくいってなかったら、
なるほど、
こんなことがこういうことになりましたというクレームに、ね、なってくるかと思うんですけど、それがこんなことも起こったんですけど、これもなんかすごいいい思い出ですみたいに言っていただける時はね。
まあそうやね、準備段階からお互いにこうカンカンガクガクしながら、作り上げていったっていう連帯感があれば、何か起こっても、まあそれはそれで
っていう、そうですよね、
いう感じ
そうです
ね、なるわね。
で、なのであのいかにその準備のね、あの、まあ、今日行って明日ってことはほとんどないですのでね、あのその間あの楽しんでね、ご準備していただけるように持っていくことが大事なのかなとは思います。
素晴らしい、素晴らしいですね。今の若い人たちにこう起業を、ね、目指す女性もたくさんおられると思いますけど、何か一言ありますか、アドバイス。
いや、あの、まあ、起業もそうですし、あのいつもこう資格を取ってね、うん、くださって、うん、まあ、あの、お花でも講師の資格までね、うん、取ってくださった方もいっぱい出てくるときに、うん、あの、とにかく何かね、うん、あの、自分のできる範囲で、まず動いてみてくださいねって、うん、そうしないとなかなか頭で考えて、うん、こういうふうな教室がしたい、こういうふうにしたいっていう夢ばっかり追っててもね、うん、なかなか、あの、思うだけで終わってしまうので、できれば、とりあえず動いてみて、ちょっと間違ったら修正しながら、
なるほど、
あの続けていくことが大事かなというふうに思います。
ありがとうございます。今日の、ね、ゲスト、こういう素晴らしい女性の方、ね、大社長でございます。
いえいえ、そんなことないですよ。
株式会社オフィス BA の代表ね、岡田彩さんに今日はお越しをいただきました。
あ、いえいえ、今日はありがとうございました。
ありがとうございます。エンディングでございますが、いろいろね、予定は予定でいろいろあるんですけど、まあもうね、予定は予定ということで最後に、京町屋サロンヌ新門前からのイベントのね、ちょっとお知らせでございますが、3月の25日、18時から、川村明慶の心が笑う座談会をまたやります。今回のテーマは希望の持てる人生ということでね、皆さんお越しいただきたいと思います。詳しくは Facebook ページ京町屋サロンヌ新門前をご覧ください。この番組は京町屋サロンヌ新門前の協力でお届けしました。